います。先週からですね、新しい機材が与えられてハイビジョン化されてるんですけれども、ただ先週はですね、その機材のうち一つがですね、来た時からすでに不良があって、不良ってのはちょっとうまく作動してなくて、まあそういうこともありまして、で先週の火曜日に着く予定だったのが水曜日にまあ新しい機材が来て、火曜日にもう一度光牧師が来てくださっていろいろ説明を受けた後、今度水曜日にまた機材が来たので、スカイプで連絡をしながらね、やり取りをしたんですね。それでもうまくいかなくて、金曜日にもう一遍連絡を取ってやって、酒井牧師とか石田兄弟とかね、百ちゃんとかいろんな方が来てくださって、それで、まあ、やっとできるようになって、今日はついに新しい機材でですね、本格的なハイビジョンのオンラインがですね、初めて、なさ、まあ、先週からなんですけど、一応今週から全部機材が揃って始まりました。オンラインの皆さんどうでしょうか。でオンラインサイトの皆さんですね、遠慮なく、新しい機材になってよかったということを教えてくださって、まだせっかく新しい機材になったのにこうだあだということがあったらね、遠慮しないで連絡してほしいと思います。これから21世紀はオンラインを通しての礼拝とか選挙がぐっと進むと思いますので、今の段階でいろいろ問題があったりなんかある場合はですね、連絡してあげれば対応できると思いますので、ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。で先週ですね、長崎教会の方の、まあ、あるご子息の方が愛知県の方でね、オンラインされている方がおらっしゃったんですけど、その方からですね、礼拝が終わるとすぐ連絡が入ったんですね。長崎教会の、美しいと言って感動してるのと同時にですね、めっちゃ綺麗って連絡が入ったそうですね。びっくりしたそうですけどね、なんかちょっと怖いような気もしますけども、ね、本当に嬉しく思います。で、こうやって新しい機材になったってことはどういうことかというと、さっき言いましたように21世紀の選挙っていうのはもう随分前からインターネット、さらにAI の導入をもう語られている東京はかなり祈り込んでおります。やがて長崎、まず東京に行くでしょうけど、長崎にもそういう AI の導入って始まると思いますけれども、明らかに神様がその21世紀における宣教は今へとは随分様変わりしてくると思うんですね。その中でインターネットの働きとかオンラインの働きがすごく重要になってきます。イエス様を伝えていくときにですね、で今までだったらこう画面を見てるだけだったんですけど、なんだっけです360度カメラっていうんですか、ちょっとよく知らないですけど、それまで出てきますから、その場で まさにこう礼拝の中に入ってる間できるようなことも、まあ、できるような技術が始まってきてるそうですね。すいません私よくわからないですけど、そうですね。だからちょっと今までとは違う時代になってきて、こういう形での礼拝っていうか伝道っていうのが進んでいく中で、その機材を与えてくださったってことは、神様がこれからその次の働きに入っていこうとされてるってことを非常に思うんですね。でぜひですね、皆さんですね、はっきりこう段階が変わってきて、神様が新しいことをしようとされているということを、ね、覚えてほしいと思うんです。ただですね、さっき言いましたように先週から始まった数だったのに、一つの機材が、まあ、来たといいから不良で、ね、使えなかったり、で先々週前の機材で最後の礼拝の時にいきなり、ね、途中でガーンって落ちたりしてですね、王子さんの証の時にある方々は王子さんの証があって、この特別賛美の時にやっと行こうになったとかね、いう話をいくつか先週いくつかのところで聞きました。だから明らかにこう本当に神様新しいことをしようとされるんですけど、その時に逆にそういうことに対する攻撃とかぶつかりというのは、まあ、許されてくるわけですね。だから今日の説教ともかかってくるんですけれども、まあ、いろんな困難とか問題が、教会にも皆さんの個人の人生にも許されるかもしれませんが、それを否定的に取らないように、サタンはもう確実に否定的に言ってきますから、でもそうじゃなくて、それはむしろ大きな神様の祝福の始まり、大きな神様のステージですね、次の段階に入っていく祝福や働きの前にそういうことは許されてくるということをね、ぜひ覚えててほしいというふうに思います。もう一つ嬉しいことがあったんですね。それは週報にも書いてあると思いますけれども、ピースがですね、白馬賛美大会に特別扱いで出ることになりました。まあ、随分早い時からお話をいただいたんですけども、まあピースが祈っておりまして、まあどうしようか迷っている中で、まあ、今回最終的には出場するということになったんですね。で、まあ、一番最初に出ることになっています。で実はですね、しもべたちも時代奥に入ってたので、選ばれて一番最初に歌いたいと思ったんですね。一番最初に賛美大会に一番最初に心から礼拝して賛美して、ね、その順位関係なくそうやって本当にして、それから行けたらいいなと思ってたんですね。だから何人かの方が特別な主の恵みで枠をください、一番最初に歌わせてくださいって祈ってたそうですね。だから、まあ、ある方に言ったら、その しもべの祈りがピースに行っちゃったんじゃないかってね、こと言う人がいまして、いい意味でですよ。ね、で、今回、嬉しく思います。で、ピースの方は、ビーちゃんはですね、アメリカですごく神が持ちくださった、ガティドワキホーマイクっていう歌をですね、インターナショナルのフィリピンの方々と一緒に歌いたいってことですね。まあ、のぞみちゃんとかインターナショナルの方々と一緒に歌おうとされていますので、フィリピンの方2人はね、来てくれることになりました。で、実は22日から25日までがね、三菱のお休みで、結構休み方が多いのに、25日から行かないといけないんですね。でもちゃんとまた休みをもらっていくっていうのは、ある意味ですごい決断だと思いますけども、喜んで、まあ、2人はもう決定して、あと1人はこれから確認して、他の方々もまあこれからになると思いますけども、まあ、たくさん行ければいいところじゃないんですけども、本当に神様が呼んでおられることは一緒に行ってですね、一緒に賛美できるように。ですね、でこれでフィリピンの人たちにとっても、もう霊にとっても肉にとっても、ね、あらゆる面で祝福を得れるように、まあ、祈っていただければ嬉しいと思います。で、実はね、そのピースの次の2番にあったのがですね、ルミエルなんですね。だから長崎県からが1番と2番を歌うことになったんです。なんかまあ、偶然とは私はちょっと思えないなと思って、なんか神様の特別な手があるんじゃないかと思ってですね、本当に神様が最初にこう賛美と礼拝を捧げさせてくださるというのは、ね、嬉しく思います。ぜひ白馬に行かれる方も、その時今回こちらでね、祈られる方も祈ってほしいと思います。で、何を祈ってほしいかというと、神様が用意している霊的な祝福をね、行った人たちが受けてこれるように、そしてそれを教会として受け取って行かなかった人も含めて受け取れるように、神様の与える祝福ですね、人というよりも神様の与える祝福を、ね、受け取って帰ってくるようにぜひ祈ってほしいなというふうに思います。それで、今日の聖書の箇所に入っていきたいんですけども、今日の聖書の箇所はさっき言いましたように長崎教会に、本当に始まった初期から何回も、ロバート・ウィンさんといってですね、使徒団に入った時の使徒の方なんですけども、その方を通して長崎に来てこの説教をされた。そのちょっと前にある方を通して、まあ、予言的にこの御言葉が語られて、すごい神の語りを受けて、でそのロバート・ウィンさんはどうしても語りで、その後ポイントの度ごとにここがいつも来るんです。で、今回も別にちょうど順番で今実は使徒の働きをずっとしてるんですね。分かる方は分かってると思うんですけども、で今回今日6章だったんですけども、そしたらこの7節の先週だけはねちょっと大歴大使に導かれたんでしましたけども、この6章の7節が今日来たんですね。で、まず簡単にちょっと6章7節を、ね、お話ししますと、こうして神の言葉はますます広まっていき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。で、神の言葉が広まっていったって書いてある。で、神の言葉っていうのはこの段階で、まだ新約聖書が完成してないから、まあ、旧約聖書のことを含むんですけども、それと神の言葉っていうのはキリストご自身のことです。神の言葉はキリストご自身です。だから神様の言葉とキリストが広まっていったって書いてあるんですね。で、私たちはいろんな方と分かっちゃったりするときにいろんな箇所をします。とっても素晴らしいことですね。でも大事なことがあって、中心は何かというと神の言葉とイエス・キリストなんです。で、感動する話は泣ける話っていくらでもあるんですね。最近 YouTube がありまして、感動する話って入れるとね、ブワーってできます。で、実際聞いてみると結構感動する話があったりするんです。泣ける話って書いたらね、ブワーってできまして、で実際読んでみたり聞いてみるとね、泣ける話っていくらでもあるんです。神様関係なしにね。で、私たちはそのただ感動したり泣ける話を分かち合いたいとかいうことじゃなくて、感動する歌だって泣ける歌だっていくらでもあるわけです。それで私たちは神の言葉を分かち合っているんですね。で、イエス・キリストを分かち合っているんですね。で、私たちはイエス・キリストが与えてくださる感動であったり、感動であったり、聖霊から来る喜びの涙であったり、そういうことなんですね。で、私たちが分かち合っていくのは、また私たちが身からの教会に来て触れるのは、この神の言葉であり、イエス様なんです。まあ、当たり前のこと言ってるんですけど、でもね、この当たり前のことが大事なんですよね。で、神の言葉は人を作り変えます。イエス・キリストは本当に人生を新しくしてくれます。で、この方を分かち合っていることが大事なんですね。で、エルサレムでそれが伝えられて、エルサレムでって書いてあるでね、まあ、長崎は日本のエルサレムだと私は勝手に思ってますけども、ここは本当のエルサレム、イスラエルのエルサレムで、当時は、まあ、今もエルサレムの首都っていうふうに言ってますけども、まあ、テルアビブが実際的には首都的な役割をしてますが、やっぱりエルサレムが重要な街なんですね。で、この当時はまさにエルサレムの首都でしたが、どういうことかって言ったら、当時は宗教が中心でしたから、宗教の中心地で、それは同時に政治の中心地、そして最も発展した街だったんです。都だったんです、エルサレムは。で、エルサレムは神に選ばれた特別な街で、愛された街であるにもかかわらず、残念ながら都になって、まあ、うんと砕いて言えば宗教エリートがみんな集まってた。その結果どうなったかというと、最も神の都で祝福された町であるはずなのに、 実は残念ながら神に対して頑なな町だったんですね。だからイエス・キリストを一時も受け入れず拒否して十字架をかけてしまいましたけれども、だからその最も宗教人たちがいたのに、その人たちはイエス様を受け入れず拒否してたわけです。で、あの弟子たちを考えたらガリラ出身なんです。でガリラというのは、まあ、地方なんです。怒られるかもしれないけど、うんと砕いて言ったら田舎なんです。あの田舎という方は私は愛着を持って言ったんですけど、ある時に田舎という言い方をしたら、あのなんかすごく怒った人がいましてですね今は地方って言ってるんですけど、まあ、ガリラというのは地方なんです。うんと砕いて言えば田舎なんです。で弟子たちはそこなんで、ほとんど全員イスカリオテユダ以外は、ね、まあ、パウラはちょっと違いますけども。でところがこの時面白い、その堅くなで高ぶっていた町エルサレム、そこで弟子の数が非常に増えていったんです。これ特別なことなんですよ。この時エルサレムはこの時はですよ、本来神の愛された特別な町なんだけど、この時この時代のこのエルサレムってのはすごく固くなになってて、そしてなのにその町で弟子の数が増えていったって書いてある。しかも弟子なんですね。弟子っていうのは、まあ、クリスチャンっていうんですけども、キリストにつくもの、キリストに従うものっていうんです。ただ信じるだけじゃなくて、こうどこまでも命かけてついていく人ってことなんですよ。だからこうただ信じるだけじゃなくて、本当に命かけて従う人たちがこのエルサレムの町でたくさん増えていったってことが書いてあるんですね。でこれさらっと書いてありますけど、普通じゃないことが起こったんですね。でしかもその後にこう書いてある。そして多くの祭司たちが次々に信まれた。でこの多くの祭司というのは言うまでもなく、ここではユダヤ教の祭司にします。ここではね、ということは当時のユダヤ教の祭司たちが、ね、あのキリストに対して、ね、あの十字架につけることに拒んでて拒否していた人たちよ。その祭司たちが、このユダヤ教の祭司たちがその自分の立場を捨ててイエス・キリストを信じて生きた信仰に入ったってことだから、これすごいことが起こったわけですね。でこの時こういう聖霊の働きが普通じゃないわけで起こったんです。これで今日はね、ここを開いたってことはね、映像化が進む中でリバイバルが始まったって去年言われた中で、これからいよいよこの長崎でも、この堅くなな国日本でもそういうことが始まってきます。私は日本人は忠実だと思います。いろんな国ってはね、これほど時間にきちんと読みとかいないし、東日本大震災の後に世界が驚きました。何かというと、みんなきちんと並んで、ね、やってるし、東日本大震災の後にあちこち荒らされてなかったでしょう。世界中驚いた。日本人は別に驚かないけど、日本人ってそういう面ではすごく忠実で勤勉なんで、これ神様ってプレゼントです。でもせっかくそういう素晴らしいものをもらったのに、それが逆に神様に対しては固くないになってしまう、ダメなことが。でだからとっても素晴らしい民族なんだけども、神様に対しては固くなで、ある意味で傲慢なんですね。人に対しては低いんですけど、神様に対してはそうだった。でもその民族に神様が、また長崎もそうだと思うんですね。でその民族に、そしてこの町に、これからこのエルサレムで起こった同じことを神様は成してくださるっていう語りかけだと思うんですよね。ただね、特徴は最初の中あえて飛ばしました。こうしてって書いてある。でこうして神の言葉が広まっていたから、こうしての後にそれが起こった。でこうして起こらないといけない。でこうしてって何かって言ったら、1節から6節のことなんですね。それがこうしてなんです。でこれがあったから、この1節から6節があったから、この7節が起こった。聖霊の働きが起こった。で1節から6節って何かというと、ちょっと見ますよ。1節、その頃弟子たちが増えるにつれて、まあ、弟子は増えていった。ギリシャ語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情申し立てた。理由は、彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給で名を谷されたからです。まあ、この時の配給はどうも食事が中心なんですね。まあ、食べ物のことで揉めたんですね。まあ、ちょっと品がないけど、食い物の恨みは恐ろしい。なんでね。で、聖霊様が力強く働いて生まれた教会、聖霊様が動いてた、生きていた教会なのに、人間の根本的な欲求である食べ物のことで揉めたんですよ。ほっとしませんか？私誰かのほっとするのは、なんかほっとするんですね。せっかく聖霊によって救われて、こう勢いよく力強く進んでたのに、ものすごい根本的な食べ物のことで揉めてるんですよね。でこれギリシャ語を使う大臣とヘブル語を使う大臣って、まあ、分かりやすく言ったらね、標準語を話す人と長崎弁で話す人みたいなもんです。分かりやすく言えば、でその人たちの間でこう問題が起こった。で何かって言ったら、廃棄が直談にされたってことで、ね、揉めたんですね。でもこの問題が起こった結果どうなったかというとね、もちろん聖霊がこんなに力強く働いている初代教会で、そういう根本的なことで問題が起こったんです。 どんなに精霊が近づく働いても、私たちはそういうことでぶつかったり揉めたり争ったりすることがあるんです。それは愛がないからじゃありません。サタンがいるし、私たちが弱くて罪人だからです。すぐ愛がないって言葉を使う人がいるんですけどね、これはね、ちょっとね脱線しますけど、なんか促しがあるからありますけどね、聖書は 愛ってのは愛するって全部動詞なんですね、本来ね。で、愛がないって言ってるのは自分が愛されてないっていうことを言いたわけですよね。で、聖書に一箇所も愛されなさいって書いてないんです。愛しなさいって書いてある。で、神はあなた方を愛しましたとは書いてあるけど、愛されなさいとは書いてなくて、愛しなさいって書いてある。で、神はあなた方を愛しましたよと書いてあるけど、ということは私たちは神様の愛を素直に受けて人々を愛するんですね。言ってことあるんですか。だから愛がないなんてありえないんですね。あるんですよね。愛がないって人は自分は愛されなかったってことを言いたいだけですよね。ちょっと脱線しますけどね、なんかふっと聖霊が導きましたが、ちょっと今日の話飛ぶんですけどね。で、この時揉めたん、愛がなかったからじゃない。どんなに聖霊が働いていても、人は罪人で弱さを持っているので、サタンもいるので、そういうことは起こる。ところがね、初代教会はこの問題を通して逆にさっき言ったようなことが導かれる仕組みに変えてしまった。で、クリスチャンのいいところは、どんなマイナスが起こっても、ぶつかりが起こっても、争いが起こっても、揉め事が起こっても、神様がいる限りそれは祝福に変わってしまうんです。で、これは教会の話だけど、皆さん個人の人生でうまくいかないこと、もう挫折してしまうこと、失敗してしまうことが起こった時に、それも神様は益に変えられるということなんですね。で、この時どうしたかというと、2節で、そこで12弟子は人たち、弟子たち全員を呼び集めて、これ言語に直訳すると、群れを弟子たちの群れを集めてたから、みんなを集めてたところですね。で、こう言いました。私たちが、人たちはね、神の言葉を後回しにして食卓のことに使うのはよくありません。つまり、自分たちは神の言葉を語ることに召されているから、それをしなきゃいけない。食卓のことに使うのはよくない。で、ここで誤解のないように、神の言葉の方が偉くて、食卓のことは低いってことを言いたかったんじゃない。自分たちは神の言葉に召されているから、それをしないといけない。で、食卓のことは食卓の使えている人たちが、それに召しのある人がいたから、その人たちにやってもらいたい。で、これなぜそれかというとね、この後ね、後で話しますけど、7節の後ね、しるしと不思議と奇跡が行われてる。誰を通して？人たちじゃないんです。食卓に仕えてる人たちを通して起こってる。一番最初の殉教者たちも人たちじゃないんです。ステパノなんです。食卓に仕える人なんですよ。で、神様、食卓に仕える人を通してしるしと不思議を行い、人々を救い、殉教者も起こされたってことは、食卓に仕える人たちも、すごく価値ある仕事だった。要は、使命と飯の違いなんです。手と足とどっちが偉いって言えないでしょ。手は掴むけど歩けない、足は歩けるけど掴めない。足で食べれる人はいない、足はできますなんていないでしょ。手で歩ける人はいない、逆立ちでずっと歩くことは不可能に違い、役割が違う。どっちが偉い、どっちが良くないってことじゃない。で、人たちは神の言葉を語ることが使命だった。でも、だから食卓に使える人を選びましょうって言って、どうしたかというと、面白いんですよ。3節で、兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の人たち7人を選びなさいって書いてあって、で、私はこの人たちをこの仕事に当たらせることにします。面白いですね。食卓に使えることなのに、片付けが上手で料理のうまい人とは言ってない。御霊と知恵に満ちた人って書いてある。後から読むと評判の良い人、しかも後から見ると、知恵と信仰と性に満ちた人とか書いてあるんですね。料理がうまくて片付けが上手な人は書いてない。もちろんこの人たちの中には、食卓に使えることが使命だったんだから、料理がうまい人もいたでしょうし、片付けが上手な人もいたと思いますけど、中には片付けはそんなうまくない人もいたんじゃないんですかね。7人の中にはみんな全員料理がうまくて片付けもだったかどうかというと、1人ぐらいは料理が得意じゃない人もいたんじゃないんでしょうかね。何を言いたいか分かりますか。神様がそこに選ばれた人がいたんです。例えば今回 PA が新しくなりましてね、今一水さんがね、なんか困った顔して座っておられますけども、昔ね、前の機代の時、一番最初ね、平牧師が長崎教会のことを愛して一つ前の機代をくださったんで、これもすごくいいものだった。我々は全然素人ですね。で、誰もやる人がいなかった。誰もいなかったんです。それで光牧師と俊也牧師と、和正君って子が選ばれて、でちょうどいたから、いたからですよ。ね、いたから、彼らは全然そういうことに興味がなかったというよりも、わからなかった。P PA と読まずに PA と書いてパーと読む感じだった。ところが、また平牧師はとにかくあなた方教えようって言って、一生懸命一泊二日して泊まり込んで、こう教えてくださったんですね、本当に。それまで、この前ね、第7礼拝で光くんが上がってましたけども、全くバスケットしてスピードは抜群になったけど、音楽なんて関係ない世界だった。ね、でところが、その時そこに召されたというか呼ばれたからやって、奉仕してたら、その PA のことになって、で、PA でやるようになって、で今は PA で、他の教会に呼ばれる日曜日の礼拝とかコンサートに、日本でも代表的なグループがある時に、PA で呼ばれたりするようになった。日曜日に他教会にそれで奉仕に行くようになった。で、エイドもそこからの関連でエイドをするようになって、エイドの働きをするようになった。面白いですね。じゃあ彼らはもともとそうじゃなかったけど、もともとそうだった人もいると思います。でも彼はそうだった。で、何を言いたかったね、神様が呼ばれることがある。で、この時何が起こったかというと、人たちは自分の使命に立ち、この7人の人たちは食卓に使えるというその人たちの使命に立ち、それぞれが神様に選ばれた使命というと重かったら役割、働き、神様はその人に用意している働きや使命に立たせた。その時に教会はさっきの力強く進み始めた。で、そこね、この提案したこの7人を、そしたら6節見た、5節見たらこの提案はって、これ7人をね、みんなが承認して、その7人を、弟子たち、人たちの前に立たせて祈って任命したわけですよね。油注ぎを祈って。で、揉めた結果、教会は、人それぞれが自分の役割を果たすようになったんです。個人に関してもね、揉めるんじゃなくて自分がね、うまくいかなくなった結果、自分はこうしてみたいと思ってうまくいかなくなった。でも、ニッチもサッチもいかなくなったとき、本当にそこで神に祈るとね、考えてもなかった道がね、開かれたりする。実はその道を通して神様が祝福を用意しているということはしばしば起こるんですね。でね、それをぜひ知っててほしいんですね。で、ぶつかりや困難、問題というのは祝福の前触れなんです。で、この使徒行伝の6章の7節の言葉ってのはすごい力強いことで、この後、ね、祝福が起こるんですけども、その前は揉め事から始まった。だ教会の揉め事は祝福の始まり。人生における挫折は神の計画の始まりなんです。挫折しないと人は本気で神に聞きません。自分で何とかしようって頑張るでしょう。でも、挫折したり、もう八方塞がりになったとき、本当に神様の道を聞き始める。そしたらそこで神の道が見えてくる。で、この時も教会はみんな一生懸命やったと思うんだけど、揉めちゃった。で、揉めた結果、人たちはもう自分のことは、この働きをする。で、こっちの人はこっちの人くださいって言って別れた。で、そこから神の働きが進み始めたんですね。さっきも言いましたけれども、光くんたちはですね、別に P をしたかったわけじゃないけども、P の働きをした。で、それでそれで、祝福されたんですね。教会も祝福されたし、彼らも祝福された。で、例えば賛美の働きは今言ってますけれども、賛美の働きだって神様がおっしゃって始まった。で、一番最初ね、パウロがよく言われるように、私もそう思ってました。誰が外から来るんだろうと思ったら中から始まった。で、一番最初萱野さんが東京で男性のグループを作りたいと思って、そこにいた一番初期のね、義父のメンバーね、今初期のメンバーで残ってるのは2人ぐらいかな。でも初期のメンバーね、初期の一番最初のメンバーをね、集めた。で、それは理由は簡単、そこにいたから、他の人いなかったから。それで秋元牧師は思ったんですね、すぐ終わるだろうってね。で、それは人間的に言ったら妥当だったんだけど、神様がそのことを召していたので、そこから祝福がすごく始まったわけですよね。だからね、神が召されたら祝福が始まる。で、ね、通ってみてください。で、やってみて、やっぱ違うなと思ったらいいんですけど、神がやってみたらあれって開くことって結構あるんですね。で、その働きをやっていくときに始まっていくんですね。で、今日第一礼拝で明かししたらですね、第二礼拝に来ちゃった人がいるんですね。飯島さん先日結婚式をされました。で、長崎教会で久しぶりのこの会堂でしたのは初めてかな。この会堂でしたのはね、ここでは告別式はいっぱいしてるんですけども、結婚式は初めてじゃないかな。会堂でしたの、そうですよね、初めてだったんですけども、で、どちらも再婚の結婚式だったんですね。で、まあ、これからの時代たくさんそういう結婚が起こると思いますけれども、で、結婚式をしたいということ でお話をして、まあ、神の導きだと思ったからやったんですね。ただどちらも再婚の結婚式だったから、まあ、非常に質素に お二人の希望でですよ、私たちはもっとやりましょうって言ったけど、お二人がもう質素でいいって言ったから本当に質素にしたんですけども、ただですね、バージンドロード歩きますかって、歩かないって言ってねだからここにいてすぐにやるって言ったんですね。でまあそれでやったんで、キリスト教の結婚式で大事なことは一つあるんです。制約です。極端な言い方として、あとは全部語りです。極端に言いますよ、極端に、ね、極端に言ってますよ、極端に言ったら、ね、他もいいけども一番大事なのは制約なんです。これがキリスト教の結婚式の命なんです。でここを本当にきちっとしないといけないんですね。でそのことは言いました。で制約の時ですね、制約ってわかりますか、約束ね、新郎の方に辞める時も止める時も、ね、こう貧しき時も豊かな時も、この人を、ね、養う病ってこういう話ですね。で その時にこうそう言ったんで、リハーサルで言った時ですね、リハーサルの段階ですね、新郎の方がですね、ちょっと涙ぐんでたんですね、リハーサルなのに。で私リハーサルではパロパロって普通に言うんですね、あんまり真剣に言わないで、本番できちんと言いたいからね。そういうのに涙ぐんでて、へえと思ったんですよね。で本番の時ね、今まで結婚式たくさんしましたけど、忘れない人は一人いて、同じ人が名前あげませんけど、ある兄弟ね、普段は静かで普通の人なのにね、制約の時ですね、もう全存在かけてね、はい約束しますって、もうなんかもう大声でこう、はい約束しますってこう全存在かけて言った人がいるんです。本当に私すごい感動したんです。今でも忘れませんけど、ね、普段そういうタイプじゃないから、へえと思ってすごい感動した人がいるんですけど、そしたら若い人ね、もちろん初婚で若い人だったんですけど、今回はね全く違ったけどね、ものすごい感動したんです。制約の時にこれ私がね制約を言い始めたらね、ね、一生懸命こう私の目を見ながらね、もう涙をボロボロボロボロ流してるんですよね。それでなんかびっくりしたの。それで私が最後に言ったら、でもはっきりした声でね、静かだけどはっきりした声でね、なんかもうはい誓いますってね、なかなかねもうこう本当にお腹の底からねこう言ったんです。でなんかその声聞いた時に涙が私も出てきてね、新婦に行かなきゃいけないんだけどちょっと困っちゃってね、はあ、思い直してこうやったんです。新婦の方は今から思えば必死に冷静さを保ってたんですね。一見クールに見えました今からあれ実は一生懸命自分でこう冷静を保ってたんですね。一見クールにしながらですね、でも言ったらやっぱり新婦の方も涙ぐんだんですけど、そういう本当に結婚式になったんです。それは彼が泣いたから言ってるんじゃなくて、臨在があったから泣けちゃったんでしょうね。すごい臨在があったんです。で私はなんかすごく嬉しかったんですね。この街道で初めての結婚式で、どちらも再婚なんだけど、神様これからこういう結婚生まれるけど、こういう結婚も祝福しますよって言ってるんだなと思って、なんかすごく嬉しかったんですね。でなんか後で聞いたらですね、ご主人ですね、江島兄弟はですね、結婚した後も時々ですね涙ぐむんですって。でどうしたのって言ったら、結婚式を思い出して泣いてるんですってなんか感動しますよね。なんかそう言ってもらえると式をしたものとして嬉しいですよね、すごくね。それでオンライン集会でね、姉妹に証しをしてもらったんです、まあ、本人にしてもらってもいいんですけど、証してもらったんです。こいつは面白いこと言ったんですよ。普通に、ね、喜んで証しをしておいたのに、途中から突然涙ぐみ始められた。それは私は必ず結婚式の時に話すんですけど、ちゃんと意味をね、普通ならバージンロードを歩きますって。それは、まあ、普通お父さんがない場合は誰かの腕に入りますけど、それはお父さんの敬意のもとで今まで生きてきましたって、そこに守られて生きてきましたって。でも今日から今からあなたの敬意、夫になる人のその敬意のもとに入りますって意味だから、お父さんの腕をほどいて、ご主人の腕の中にきちんと腕を組んでくださいって。でその結婚式の時は、ね、バージンロードを歩かなかったから、今まで、まあ、シングルマザーとして一人で一生懸命生きてきたけど、ここからこのご主人の敬意のもとに入りますということで、恥ずかしがらずに、ね、恥ずかしがらずにきちんと腕を組んでくださいって言ったんです。それは意味があるからって言ったんですね、って言ったんです、ね、でそしてなんかそれがすごい感動したんですって。でそこまでならいいんですけど、あそうかと思って感動して結婚式をしたと。でそこまでは普通に喋ってるけど、ここからね急にねこう涙ぐまれたんですね。後で本人に話してもらいましょうねなんかね、こうやったんですね。で結婚してね、まあ、もうまだ新婚ですけどね、権威の中に入るってこんなに楽でこんなに平安なんだって、本当に権威に守られるってことはこんなに平安でこんなに楽なんだって言いながら、ボロボロボロ泣き始められたんですね。本当に初めて知りましたって、嬉しかった、本当にそれが嬉しいってね、ボロボロ泣かれたんで、なんかと思って感動したんですね。おそらく今まで子供のことも境内のこともいろんなこともずっと考えてきて、その本当に敬意の多い中で、今年も何の心配もなく白馬に行こうとされております 本当に守りながら生きるってことが嬉しかったってことだ。それがね、なんか本当になんかこう心にふーっと深く入ってきたんだし、感動したんですよね。で、何を言いたかったね、教会という守りの中で一人一人に間違いなく上がりがあるんです。で、教会の守りの中で言ったら、教会の中にいなきゃいけないとは言いません。教会はいろんなところ使わされていくでしょう。でも、その教会という恵みの中で神様は、イエス様が主だからね。で、もちろんそこに立てられた権威はあるけども、でも本当に主が一人一人を置かれた教会があって、そこで役割がある。人たちには神の言葉に仕えるという役割があり、この選ばれた7人は食卓に仕えるという役割があった。で、その一人一人が自分のその役割に立った時、その人たちも本当に生かされて喜んでいたし、周りも祝福されたんです。まあ、今オンラインされてるかもしれませんけど、S さんという人がいるわけですね。もっちゃんと言われてるんですけども で、この人はですね、食卓に使えるまさに賜物。もう、だからどんなに荒れ果てた台所も、どんなに荒れ果てた部屋も、芸術のように美しくするプロフェッショナル。で、食事だってですね、パパパってやってしまうんですね。見事ですよね。賜物だと思いますね。で、その人がいたら助かるわけですね。でも明かしするのは嫌いじゃないですよ。もう嬉しくて明かしてるんですけどね、あんまり喜んじゃって話があっち行ったりこっち行ってしまうんですね。すごく明るい明かしをしてくれるんですよ。でも、みんなそれで賜物があるわけですよ。どっちが偉いとかどっちが偉くないじゃない。一人一人ある。で、その、ね、食卓で育った子供たちが今いろいろ言ってますけど、祝福されてますよね。で、面白いなと思うんですけども、役割が違うんです。で、他の人の役割を妬んだり恨まないで、あなたには間違いなくあなたに役割がある。で、その役割はあなたにとって本当に喜びだし、他の人々にとっても祝福になる。小さく考えないでください。この終わりの時代、一人一人自分の役割をちゃんと神様からもらった役割を分かってそこに立つと、本人が祝福されたくなくて、ものすごく多くの人々が祝福されるようになります。で、面白いのは、もう一遍言いますよ、揉め事から始まったんです。揉めなかったら人たちは自分の役割に集中できなかったし、この7人も選ばれなかった。揉めたからよかったんです。別に揉め事は進めませんよ。進めなくても起こるから だけど、その揉め事から祝福が始まる。個人の人生に適応したら、失敗、挫折、行き詰まり、八方塞がりから始まるんです。なんでどうしていいかわからないじゃん。神様、一体何なんですかって、そこで初めて本気になって、まあ初めてかじゃないかもしれないけど、そこで聞かざるを得ないでしょ。神様、どうしたらいいんですか、私はどう生きればいいんですか、あなたは私に何をさせたいんですかって。私は恥ずかしいけど、自分自身がそうなんですよね。私結構自信持って生きてきたところがあったんですけど、本当にこう、なんかこう、挫折っていうか、うまくいかなくて、で、自分でもこう情けなくて、で、こう人にも言われたりして、で、いろいろあって、まあ、言わなくても現実の中でね、ああと思った時に、神様、私はじゃあどう生きればいいんですかって、こう心の底から主に聞き始めますよね。すると、本当に自分の役割とか働きが見えてくる、あるいは分かってくる。で、そこに立つ時に自由になるんです。解放されるんですね。で、カバーの中にそれ入るってことなんですよ。それなんで、江島姉妹だけの特権ではありません。神様の大きな守りの中で、神様の愛の中で、神があなたに用意している働きが必ずあります。例外なんてありません。必ずあります。それを聞いて、教会の恵みの中でその使命に来てください。あなたも生かされるし、人々も生かされる。で、多くの人がそれを通して神様に出会い、奇跡を見るでしょう。で、この7節の後ね、6節、あ、7節の後ね、8節を見ると、さて、ステパノは、ステパノって7人のうちの1人なんです。ステパノは恵みと力とに満ちて、人々の間で素晴らしい不思議な技と証しを行っていた。つまり、イエス様のことをどんどんノンクセに述べ伝えて、キリスト教を行いながら、この食卓に仕える人を通して、たくさんの人がイエス様に出会ったわけですよ。ね、そして、この後一番最初の、まあ、あんまり働きが素晴らしいので、妬まれちゃって、ね、そしてこう殉教することになるんですけども、一番最初の殉教者にはステパノが選ばれた。でも、殉教するときに喜んで殉教していってですね、まるでイエス様のように、ね、彼らはこの罪を彼らに背負わせないでくださいっていう、その祈りがあったから、実はこの時、 ステパノを殺すことに賛成していた当時サウロ、後のパウロがステパノを見て、その時は怒り狂ってね、怒り狂ってたけど、ステパノを見てたから、クリスチャンってああいうものだと思ってたから、彼が神に捕らえられた後、彼にとってクリスチャンってステパノなんです。ああいうふうに生きるんだって分かったんですよ。ということは、この食卓に使える人を通して実はパウロは生み出されたんですよ。すごいでしょ。だからね、どの奉仕にもどの働きにも神様の手が置かれて、それを喜んでする人を通して神の業って起こるんです。だからね、あなたが与えられる役割、それを本当に喜んでいてください。周りを見てね、どうだこうだじゃなくて、あなたの与えた役割を喜んで生きるとき、あなたも生きるし周りも生きる。で、日本人はもともとね、そういうタイプだったと思う、本来。だからどうも江戸時代の5人組制度以来ね、周りを目に気にする、今の言葉では石鹸亭ってやつですね、人の目を気にするような民族に作り変えられた気がします。でも本来そうじゃなかったと思う。本当に神様の目に来て、人がどういう、あの、いい意味でですよ、人はどうでもいいって意味じゃなくてよ、この本当に神様の目に来て、神様の使命に生きていきましょう。そしたらね、あなたも周りも生かされます。で、これから、神様が、どういうことをしてくださるか、本当にお互いに期待していきたいというふうに、あの、思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる方で、私たち一人を神様の愛の中で、守りの中で、一人一人に役割を、使命を与えてくださっています。人の目にどう見えようと、その役割やそのポジションがとっても大切で、それをあなたが喜んでおられ、そこに生きるときに、神様は驚くべき栄光と御業を表してくださることをありがとうございます。どうです様、一人一人がその与えた使命と召しを確認し、教会の守りの中で生かされて、祝福されて、たくさんの人々に祝福が流れていくように、その人自身が生かされ、喜ぶことができるように導いていってくださいますようにお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りが聞かれませんので、まず悔い改めをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに応えられます。天のお父様、キリストへその名によって父の神のもとに参ります。今一人一人の心からの叫びや願い、癒し、健康、経済、お仕事、学業、導き、一人一人のこの心の叫びに答えてください。自分のこと、家族のこと、友人のこと、敵対している人のこと、一人一人が祈って、そのことに関して具体的に解決と勝利を与えてください。主イエスキリストの名によって心と体を癒しされよ。今痛みを消えてなくなれ。腫瘍、がん、ポリープ、イエス様って命ずる。一人一人のうちから消えてなくなれ。腰の痛み、背中の痛み、肩の痛み、あるいは何ていうか上がらないでいる方、イエス様って命ずる。癒されよ。上がるようになれ。経済の必要を完全に満たしてくださり、時間がない方に時間を与えてください。あなたが時間を生み出してください。私様、導きを求めている方にはっきりとあなたが語ってください。恐れないで踏み出していく勇気をください。慌てないであなたに従っていく力をください。イエスキリストによって精を満たされよ。神の言葉にしっかり立つことができるように、惑わしの力を断ち切り、神様の声を貸してください。なんか、まあ、将来っていうか次のステップに関して今探している方、祈っている方がいるんですけど、なかなかよくわからないんで焦ってる方います。焦らないで、まあ、ちょっと世の中、それこそ慌てるご時期はもらいがしくない、慌てるクリスチャンは祝福が少ないと言われましたけども、慌ててはいけません。神の時は祭殿です。なかなか扉が開かれないからと自分でしないで待ちなさい。待たされていていつまでと思うかもしれませんが、後でわかります。忍耐強く待った後に開く扉にあなたにとって祭殿が用意されている。慌ててはいけません。私は祭殿を用意しています。イエス様、一人一人にあなたが道を開き、備えを与え、導きを与えてください。感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。お立ちください。God is working for my goal いただきますね。はい。 God is working. Oh my good, oh my good, oh my good. God is working. Oh my good. Yes, He really is. もう一度。God is working. Oh my good, oh my good, oh my good. God is working. Oh my good. Yes, He really is.仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神様の愛、聖の人、親しき深い交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も、常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。